夕刊クローズアップ。
時刻は4時26分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、かわっては夕刊クローズアップです。ニュースな言葉を取り上げて各分野の専門家にじっくりとお話を聞いていきます。今日は福田政権、その功績と残された課題、このように題してお送りしていこうと思います。ゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。福田内閣が発足したのは去年の9月26日でした。まあ1年足らずで幕を下ろすことになったわけですけれども、この1年間を振り返ってみたいと思いますが、まあまずじゃあプラスの方、どういうものがあったかなというのをこう振り返っていきたいと思うんですが、遠藤さんの目から見て、これはまあ福田さん非常にこうプラスの方向で働いたんじゃないか、こう思われるところ、どんなところがありますか？
そうですね、おそらく外交面においては、はい、いくつか得点を挙げたんじゃないかなとは思いますね。まあ、その前がひどかったっていうのもあって、まあ、部分的には安倍首相の時にもうすでに部分的には改善してたんですが、やっぱり中国と韓国との関係は、はい、まあ、とりわけ向こう側から見た時に福田首相っていうのは、やりやすい、はい、心地よい相手だったんだろうと思いますね。韓国の方はね、はい、ちょっと竹島ドットの問題っていうのがやっぱり出てきちゃったんで、ね、最後の方はやっぱりちょっと難しかったですけども、うん、やっぱり中国との関係っていうのは相当、はい、トップレベルでは、良かったんだと思いますね。はい。まあ、あともう一つはやっぱりサミットを挙げてもいいのかなと思いますのは、はいはい、これは、中国とかインド含めた、はい、その G8 の外を含めてですね、まあ、CO2 の排出量を、はい、まあ、50年で半減しようというふうに、まあ、呼びかけ、はい、そこにこうアメリカを引き込んできたと、うん、でまあ、これは福田首相だけの功績かどうかというのは、まあ、その何て言うんですか、こう定式その、まあ、やり方を誰が考えたのかというのは、はい、まあ、ちょっと外務省の審議会の方なんかもいるかもしれませんけれども、はい、まあ、それを、まあ、サミットで議長国として最終的にこう政治責任を負う形でまとめ上げたのは彼ですから、はい、そこのところはやっぱり見てあげなきゃいけないなと思いますね。
一方で日本の国の中についてでいきますと、はいはい、どうでしょう、これそれこそ誰も小泉さんもできなかったなんていうふうに言ってましたけど、道路特定財源の一般財源化、はい、まあ、これ一応道筋を示したと、
はい、
あとそれこそ国民目線なんていうことで消費者庁の創設動き出した、はいはい、この辺を、まあ、一つの功績じゃないかという見る向きもあると思うんですけど、はい、これについてはどう思われますか？
はい、これはまあ確かに道筋をつけたっていう言い方も可能なんですけども、はい、政府与党決定っていうのを、まあ、方針を提示して、まあ、法案をある程度用意したところでやめてしまいましたんで、まあ、方向づけた、だけど、その、完遂はしなかったっていう、うん、ここは評価分かれると思いますね。
はい、
で、これ結局、その、野党が、その、まあ、参議院を握ってる状況で、ねじれ国会ですから、はい、そこでこう反対っていうのになると、まあ、まあ、結局また3分の2の話になっていきますね。はい、でそれはだからこうまた公明党が嫌がるとかって話にもなって、まあ、そこのところでこうなんつったらいいんですかね、停滞しちゃったんでしょうね、滞っちゃったっていうことなんですね。
あと、まあ、これ滞ったというのはちょっと違うかもしれませんけど、まあ、課題の面といいましょうか、残された課題という面でいくと、最初にこう就任した時に北朝鮮の拉致問題は私の手で解決する、
はい、
こういうふうに非常にこう強く宣言した福田さんだったと思うんですが、
うん、
この点はまだ残っちゃってますよね。
残っちゃってますね、まあ、これは福田さんだから残ったのかっていうところは、まあ、はい、あるんですけども、つまり、まあ、北朝鮮っていうのはまあそういう意味じゃやっぱりいろんな意味でひどい国ですし、はい、それから米朝の関係っていうのが、まあ、うまくいかなくなった、跳ね返りもまあ、はい、あるわけですね。そこのとか、やっぱり思い残したところあるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、結局でも何も成し遂げてないっていう意味ではおっしゃる通りになりますね。
はい、まあ、あと外的要因でこう振り回されちゃった経済政策なんかもそうかもしれませんね。
そうですね、まあ、でも振り返ってみて結局、はい、福田内閣で最大の事件っていうのは、まあ、これは大連立騒動とかね、はい、いろんな、まあ、3分の2でそのテロ対策の、はい、特措法、はい、再確立だとかあるんですけども、 まあ、最大の事件はやっぱり結局2代連続、はい、その首相がこう突如政権を投げ出したっていうこの辞任劇であって、はい、自民党ってのはいつ辞任党になっちゃったんだっていう、そういう感じですね、はい、で、これはもちろんその背景ねじれ国会っていうのがあって、でその野党との関係うまくいかないと、まあ、滞っちゃうっていうことなんだと思うんですけれども、ここでやっぱり相当、まあ、自民党が末期状況にあるっていう、いろんな、なんていうの、幻想を相当こう、まあ、2代にわたって振り払ってくれたっていう、そういうこう、皮肉な意味での、はい、功績はあるのかもしれませんね。
でもこの後のこと考えますと、それこそ福田さんの後誰がなるのか今盛んにやってますよね、というか、はい、まあ明日告示ですか、
はい、
でもちろんその後選挙もあるだろうと、
もちろんですね、
その後自民党を中心とした政権になるのか、はい、民主党を中心とした政権なのか、もっと違うところなのか、これ分かりませんけれども、
はい、
選挙後ということで考えるとますますこれ難しくなるんじゃないでしょうかね。今自民党中心の側が勝ったとしたら、
はい、
ねじれはそのまま、
おっしゃる通りですね、
しかも3分の2で強引に突破というのもできなくなるわけですよね。
そういう可能性が高いですね。
ですよね、
はいはい、
例えばそうなったとしたらこれはどうなんでしょう、もう何も進まなくなっちゃうのか、それとも3分の2も使えないから話し合うことにこうつながったりするのか、
はい、
どう進んでいくんでしょうかね今後は。
一番クリアにその国政が安定するのは、はい、その民主党の単独政権になりますね。
そうでしょうね、
これは
参議院に進めると、
はい、握ってるわけですから、はい、ただそれもそんな簡単にいくかどうか、とりわけその自民党の新総裁の選出の直後に、まあ、なんていうんですかね、祝辞とともにですね、はい、もうそのドンと解散に打って出るという効果でやろうとしているわけですから、はい、でしかもまあ麻生さんになるとこれまあポピュリストって言い方しますけど、こう国民にある種なんつうか人気が非常にこうあって、その人気をまあかきたてるような形でこう、はい、まあ、スタイルなり政策なりがあるわけですね、はい、でここでこう来ますと、そのどっちかがその単独政権っていうのはやっぱり考え難しいかもしれない、はい、考えられますけど難しいかもしれない、でその場合には何が起きるかっていうと、はい、やはり再びその去年のですね、その11月にこうあったような大連立騒動、
はい、
しかも今回その公明党に相当引きずられた形でこう辞任劇っていうのが出てきましたから、はい、まあ、恨みとは言わないまでもこうある種の不満も溜まっていると、
はい、
もうそんなんだったらその民主党の有志と、ね、自民党の有志がこう大連立を組んでしまえと、あ、まあ、いくつか、はい、幾人かもちろん引きずり下ろされというかその振り落とされるでしょうけども、はい、大連立で行こうかという話はやっぱり選挙後に出てきうる、
あ、
そこまで含めてあの総選挙 の、 その、各選挙区の選択はしなきゃいけないと思いますね、はい、
本当に一寸先は闇なんてよく言いますけど、
はい、
まさにその状態、ここでもそういうことが言えるのかもしれないですね。
そうですね、
はい、今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 HBC